主イエスキリストの皆を褒めたたえます。私のために十字架にかかり三日目に生まれた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ちょっと申し訳ありません。暑いので上着を脱がしていただきます。ご了解ください。先ほど、特別賛美を今日は2曲やりましたけれども、それはですね少し話しましたけれども、今日の夕方ですね、東京アンテナ教会ではいつもインターネットテレビというのをやってるんですけれども、先月から2限中継というのが始まりまして、東京でそれをインターネットで全国に流しているんです、全世界に流しているんですけれども、それを同時中継することが始まってですね、地方のいろんな教会ので、先月はまあ沖縄をやったみたいですけれども、沖縄はちょっと映画良かったけど音声がうまくいかなかったみたいなんですね。で今日は長崎教会で、その先言いました篠下たちが、全国ゴスペルグループコンテストの第4回大会の時の優勝しましたので、その曲を歌ってほしいというふうに向こうからの要請があったんですね。で5時からリハーサルで6時15分から向こうが始まって、最初に今度の白馬でやります映画ミッションが映画をやるんですけども、その映画の紹介をした後に、その今までの大会の優勝曲を順番にやるそうで、まあ、長崎は6時40分か45分ぐらいになるとか言ってましたけれども、まあ、それをやることになっております。ぜひ皆さんですね、興味と関心のある方はおいでくださり、また来れない方はぜひインターネットテレビでですね、どこでも見れますので見ていただければというふうに思います。で、また7月18日もですね、また出ることになってますので、ぜひ皆さん覚えていただければと思います。で、その後今日は私は福岡の方に行ってまして、福岡でたわものの実践と正解があるので、福岡の方に行きます。福岡県の5つと佐賀と大分の教会、あと他教会でも人が来られますので、そちらで奉仕をしますので、私は夜はいませんけれども、第4回大会の時私は出てないので、ちょうどよかったなと思っています。で、今日はそのまま東京アンテオキでやってるカリスマ礼拝の第7礼拝の最初聞きまして、その後、短くセミナーと実践をしますので、ぜひですね、おいでになっていただければというふうに思います。ですね、そしてまたですね、先週、すごく嬉しいことがいくつかありました。で、実は今、先週も話したと思いますけれども、毎週必ずですね、私、九州のところもありますけど、必ずどこかで救いが起こっています。しかも明確な救いが起こっています。救われた人は教会につながってくるというね、事柄も始まってきています。で、先週はですね、八代に行ったんですけれども、八代に行きましたら、八代教会はですね、数ヶ月前までですね、こう、毎月成果をしてたんですけど、人が全然集まってこない状況だったんですね。で、以前いた方もちょっといろんな状況があって来れなくなって、全然集まってこなかったんです。ところが、2、3ヶ月前で、3ヶ月前かな、一人のご婦人がいろんな状況で帰ってこられました。そしてその翌月に、義理のお父さんを連れてですね、ご主人のお父さんを連れて来られて、もう80以上の方なんですけども、その方が、帰る予定をしてた時間を回ったんですけれども、最後までいるってご本人が言って、そして残られてイエス様を信じて、そして帰ってかれたんですね。で、今回はですね、今度はですね、もう一人、ずいぶん前に教会を離れてしまった、ご婦人がいたんですけど、その方がまた帰ってきたんですね。それだけじゃなくて、その、少し前に戻ってこられたご婦人が、今度は、お嫁さん。ご自分の息子さんの奥さんであります、お嫁さんを連れてこられました。そのお嫁さんは、生まれて初めて教会に来たそうですね。CS も行ったことがなかった。生まれて初めてだったってことですね。で、ところが、1時40分までしか、あ、3時40分だったかな。とにかく40分までしか入れないってことだったんですね。で、それで、2時までする予定だったのかな、なんかだったんですけれども、で、まあ、40分くらいになったから言ったんですね、もう時間ですから無理しなくて帰られてもいいですよって話をしたらですね、もうちょっと聞いていきたいって言ってですね、残っておられて、そしてでもやっぱり時間が来たんで、という時にですね、実はご主人のこと、そのお母様からすれば息子さんのことなんですけども、が、ちょっと今病気になっておられて、いろんな状況なので、その人のために祈ってほしいと言われたんですね、じゃあお祈りしましょうってことになったんですね。で、まあ、正解中ではあったんですけども、ちょっとそこで、じゃあみんなでお祈りしましょうってことになったらですね、言ったんですね、その前にイエス様を信じられて、それから祈りませんかってことを言ったんですね。そしたらですね、まあ、そこ、もうすでに説教してましたので、イエスキリストのことを、その方が、はい、信じますって言われたんですね。じゃあ、一緒にお祈りをしましょうって言って、こうね、その方に、こう、一緒にお祈りをしたんですけども、その時ですね、こう、合流っていうか、もう、ボロボロ泣きながらですね、本当に心から泣きながら真剣に悔い改めの祈りをされたんですね。ちょっと、ああいう悔い改めというのは久しぶりでした。本当に心から涙を流して悔い改めしながらイエス様を信じられたんですね。そしてその後ご死のためにもお祈りをしたんですけれども、はっきりイエス様を信じられたんですね。で、その八代の教会はさっきも言いましたけれども、 熊本からの応援は来てたんですけれども、なかなか人が来なかったんですが、今次々にこう人が来られたり、離れて人が帰ってきたりしておられまして、神様の働きと技がこう進み始めています。で、なんかすごく私嬉しかったんですね。こう、本当にこっちまで嬉しくなるような、明確な救いとね、そしてこう、技が始まってきている。この前は義理のお父さんで、今度はお嫁さんが来られてですね、イエス様を信じてきて、その人の家族に非常に今祝福が始まってきているわけですね。で、それを見ていた横で久しぶりに帰ってきた方もですね、一緒にボロボロ泣きながら感動しておられました。で、神様が今、はっきりその主の手を伸ばしておられることを覚えます。で、皆さんですね、どうぞ主に期待してください。で、フェイス牧師がですね、私はフェイス松本牧師って言うんですけどね、なんかものすごく元気になりまして、そりゃそうですね、それで、成果終わった後にメールをくださいまして、本当に今回ありがとうございました。また来月楽しみにしていますかってですね、えらい元気になりまして、私もすごく嬉しくなりました。なんか八千代にもね、働き始まっています。で、八千代だけではないんです。あちこちで起こってるんですね。で、その次の日、私は宮崎に行ったんです。その晩、人吉で生活をして、そのまま最終バスで宮崎に12時前に着いて、ホテルに泊まらずに、民宿勝政って言ってですね、桑岡くんのお家にですね、泊めてもらいまして、そして、そしてですね、もう着いてすぐ寝て、次の日5時半から早点なので、5時15分に南から迎えに来て一緒に乗りしたんですけども、生活をしたんですね。で、今回全く新しい方は来られなかったんですけども、嬉しいことがありました。何かと言いますと、冬の白馬に80代の方が3人行かれたんですね、宮崎では最近救われた方が。で、今回ですね、ちょっと前に話したと思いますが、大分に、その一人のご婦人が、わざわざ大分のお友達を政界に連れて行きたいと言って、大分まで行って、ね、そしてそのお友達を政界に連れてきたんです。それは政界だったんですね。それを通してその方ははっきりさんを信じました。で、終わった後にですね、ちょうどそこに山田とゴスペルクラブの CD が置いてあったんですね。で、あ、これ、うちの教会でやってるゴスペルクラブの CD ですよとかなんか言ってたらですね、別に帰ってみなくてこうあったからね、そういう話をしてたら、あ、じゃあそれ欲しいとか言ってですね、大分教会で買っていかれたんです、その方が。ただそれが結構前からあったみたいで、CD の表側も汚れ切ってたんですね。ちょっとね、かなりね。それは買っていかれたんです、ちゃんとね。負けてあげればいいのにね、ちゃんと定価で売っておられましたけど、で、買っていかれたの。で、買っていかれて、戻った後ですね、なんか今回行ったらですね、実はその後聞かれたんですって。で、こう、表はね、ちょっとね、ボロボロだったんだけど、中は本当に良かった。えらく感動されてですね、本当に良かったって。特に子供が歌ってるのは感動したそうですけど、どれも良かったんだけど、特に子供が歌ってるのは感動したって言ってですね、みんなに、教会中のみんなにですね、良かった良かったってね、お勧めたそうです。そして、実は宮台、教会、最近来られたその年配の方はね、6人おられる、年配なんて人ですけども、その80代の娘さんたちがおられるんですけども、ね、80代が3人、70代が60代が1人、あとはその娘さんたちが2人いるんです。その娘さんたちが50代なんですけどね、6人いるんですけども、実はですね、音楽高校出身なんですって。ピアノは弾ける。で、宮台教会に街道ができたら、ピアノも検品しますってピアノは言ってる人が1人いる、ね。で、今まで総額してくれなかったんです。今回行ったらですね、その人があんまりみんなに勧めてみんなも聞いたみたいです。それでですね、安崎の歌はいいってことでですね、どうなったかというと、その人たちは総額を開始しまして、で、なんと、80代の方々がチームを作りました。80代が3人と、おそらくあの方は70代か、女性の年はわからないから若く言っておかないと後で怒られる。わかりませんが、70代かな、4人でですね、チームを作ったんで、その娘さんが、ピアノの先生で音楽高校出た人なんですけども、もう一人別にいるんですけども、その人が総額をするんですが、チームを作ったのは80代。だから平均年齢は80代間違いありません。のチーム。なんていう名前ですか？喜びたい。喜びたいってチームなんですね。で、礼拝でデビューしたんですけど、ね、世界でもどうしても歌わせてくれって、南牧師に言いに来たんですって。それでなんと1曲じゃないんですよ。2曲歌いたいって言ってですね、イエスの血潮で罪現れたって歌ったとですね、あんまり長崎で歌ってませんけど、ラッパーの音と共に主は来られるってあるんですね、安崎の中に。ああいう歌はご年配の方に受けるんですね。その2曲をですね、本当に4人で嬉しそうに心から賛美されました。途中ちょっとね、ピアノとうまく合わなくなったりしたんですけど、まあ、そんなのは関係ない。なんか聞きながらね、すごく喜びが溢れたんですね。牧師に言われてじゃないんです。頼まれてでもないんです。 その CD を聴いて、本当に賛美が素晴らしいと思って、自分たちでチームを作って歌い始めたんですね。その後、南牧師が出てきてですね、説教されたんですけど、久しぶりに興奮した南君を見ましてですね、えらい喜んで感動しながら説教しておりました。で、私も開拓をしたのではあるんですけど、その教会に来た人たちがね、お客さんじゃなくて、自分たちも賛美に加わって、そして今度は自分たちで歌わせてくれと言って、こう始まってきたってね。ほら、嬉しいですね、牧師として。楽興奮して感動して歌ったら、説教してましたね。なんかすごく喜びが聖火の中にありましたね。で、礼拝の方には結構新しい人がどんどんまた次の人たちが来始めているということであります。で、いろんなことが起こってきていますね。で、どうぞ皆さんですね、主に期待してください。これは、群れ全体に起こってきていて、いろんなところで起こってきています。で、教会と群れに起こっているっていうことはどういうことだったら、教会は建物じゃありません。私たち一人一人です。ですから、あなたの人生、あなたの家庭にも同じ祝福が流れ始めてくるぞっていうことを意味するんですね。だからね、主に期待していただきたいというふうに、思います。さて、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はマルコの福音書の5章を開いていただきました。さっき読んでいただいたのは36節の恐れないでただ信じていなさいというところなんですが、少しだけ説明をしますが、このマルコの5章には3つのことが書かれています。記事があります。一つ目は、ゲラサ地方、イエス様が海を上を歩いて、そして湖を沈められた後に向こう岸に着かれた時に、そこにゲラサ地方というんですが、そこに、墓場にいた男がいました。で、その人は悪霊に着かれた人だったんです。で、鎖を引きちぎるほど悪霊に着かれた人だったんですけども、その人をイエス様は悪霊から追い出されますね。そしてその悪霊はね、追い出して解放してあげます。で、そしたらその人はですね、イエス様のお供をしたいというんですけれども、イエス様が家に帰ってね、このことを明かしなさいって言って返されるんですが、まず一つ目は、イエス様の方からわざわざ向こう岸に渡って、その悪霊に仕えた人を解放してあげた記事です。これは載ってあるの。これ悪霊の、はっきり悪霊と書いてあるから、2000匹ぐらいいたんですね。豚がその後2000匹崖から落ちていますからね。そういうこと書いてある。で、これが一つ目なんですね。で、これが一つ目。で、二つ目は何かと言ったら、今度は、その後にですね、今日のこのヤイロの話が出てくるんですけども、五章の、21節に、イエスは船でまた向こう岸へ帰られると、と。ね、一旦行ったんですけど、またもう帰られた。ということは、明らかに一つ目は、このゲラサ人の悪霊に疲れた人を解放するために、イエス様の方から行って、この悪霊に疲れた人を解放してあげたことがわかります。で、帰ってきた。そしたらですね、これカペナムですけれども、そこにまた、ですね、大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺に留まっておられたと。すると、街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、今23節ですよ。一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって娘の上に見ておいてやってください。娘が治って助かるようにしてくださいと。これ、街道管理者というんですけれども、これはまだキリスト教ではなくてユダヤ教ですね。シナゴーグですね。そこでイエス様最初説教されてましたが、そのシナゴーグの管理者、何人かいたんですけど、その一人ですね。その方の娘さんが、この病気だったんです。残念ながら一回亡くなってしまいまして、イエス様はその助けますけれども、ですから、もう死にかかるような病気だったんですね。で、これは本人が来れないので、この街道管理者の人、ね、おとなくお父さんだと思いますけど、が、イエス様のところに来て、お願いですから私の娘を助けてくださいって、こう、本人じゃなくてお父さんが代わりに願ってきたんですね。で、イエス様はすぐに分かったって言って、助けに行かれるんですけど、その途中で、その後で来るんですね、12年長血を患っていた女、長血って婦人病です。12年婦人病を患っていた人が、イエス様のところにやってきて、後ろからそっと触るんです。イエス様の衣に触ったら治ると思って。触った瞬間癒されるんですね。で、これは何か言ったら本人がイエス様のところに来た癒しなんです。で、なんでこんな技を説明しているかというとですね、三つとも全部違うんです。一つはイエス様がわだわだ向こう岸に行って、イエス様が解放してあげた記事。二つ目は本人じゃなくてお父さんが本人の代わりにイエス様のところにやってきてお願いした記事。三つ目は本人が自分でイエス様助けてくださいって言って、そっと後ろから衣に触った記事。全部違うんです。でも全部イエス・キリストは悪霊を追い出し、ヤイロの娘に関しては一回死んでしまいましたけど一回いらせ、長血を患ってた女の人は触った瞬間完全に癒されてる。何かというと、どの人もみんなイエス様によって完全に癒されて解放されて自由になってるんです。イエス様は型を作りません。死のところに来る人に拒みません。本人であろうと、家族であろうと、また来たくても来れなくて苦しんでる人のところには、わざわざ向こう岸まで行って解放してくださいました。ただ面白いのはその後、家に帰って明かしなさいって言ったことですけれどもね。 で、ここだけじゃないんです。今、マルコの5章で3つ言いましたけども、聖書を見ていくと、いろんなパターンでいろんな形でイエス様は癒しておられます。ヤイロの時はすぐ飛んでいきましたけども、ラダの時はしばらく経ってから言ってますね。で、皆さんね、人は型を作りたいんです。パターンを作りたいのです。その方が分かりやすいし楽だから。でもイエス様は大きなお方です。主のところに来る方は、どんな方でも、どんな形であっても、主は治すことができるし、癒してくださるんですね。で、皆さんですね、本当に主に期待してください。イエス様はいろんな形で、いろんな方法で、癒したり、解放したり、助けてくださる方なんですね。そのことをどうぞ覚えておいてほしいと思います。かなり暑いですね。今からクーラー入れると終わった頃に着くので、すいません。次回からちゃんと早めに入れますので、今日までは勘弁してください。申し訳ありません。1時間3500円かかるので、ちょっと、せこくなってしまいました。申し訳ありません。ね、謝っておきます。本当に申し訳ありませんね。ちょっと暑いけど、我慢してくださいね。次から必ず入れますから。それでですね、で今日はヤイロさんのところを特に見たいんです。で、ヤイロさんの時は何かって言ったら、これは、街道管理者で書いてある。で、街道管理者っていうのは、当時シナゴークっていうのは町の中心です。アメリカもね、開拓してた時はまず教会を建てて、それから、どんどんどんどん、こうね、西海岸と東から進んでいったんですけども、この時もシナゴークっていうのはユダヤ教の街道なんですけども、それが中心なんですね。だから、シナゴークの責任者っていうことは、これは、宗教的エリートであり、同時に社会的エリートなんです。立場があるんです。立場を持っていて、東殿境内もあったんです。でも彼のどんな立場もお金も愛する娘が死にかかるような病気になった時何の力もなかったんです。人間の世界でどんなに誇れるものも人間の世界でどんな力あることも太刀打ちできない問題って人生にはあるんです、ね、おそらくアメリカの大統領にも、ね、菅首相にも悩みや問題はきっとあられるでしょう。人には言えないようなどんな立場があっても、境内があっても、解決できない問題ってあるんです。この時、この方はお嬢さん、自分の娘が本当に病気になった時、助けてあげたかった。この後、10年の8月だった女はですね、持ち物全部を使い果たしたけど、甲斐がなかったって書いて、どんなお医者さんにかかっても治らなかった。ダメだったんです。で、この娘もそうだと思います。で、その時にね、イエス様の話を耳にして聞いたんですね。イエス様が、今いろんなところで奇跡を行っている、癒しを行っている、そしてこの方は本当にどんな方でも治してくれるって話を聞いたんですね。そしてその方がやってきた。だからこの人は本当にイエス様のところに飛んでいったんですね。なんとかお願いしますってひれ伏したって書いてある。で、イエス様は皆さんいいですか、まさに神の子の救い主ではありますが、この時人気絶頂ではありますが、普通に言ったら大工さん、いつも言うように石工さんね、向こうの大工さんは木じゃなくて石だから石工さんね。でもいわゆるそんな立場があったわけじゃない。正式な学問を受けたわけじゃない。もちろん救いんですよ。この方はまさに神ですけども。しかし、その方に向かって、ひれ伏したって書いてある。お願いですから治してくださいって。これね、二つやるんです。一つは、イエス様だったら必ず治せるって信じてた。もう一つ、どうしても娘を治してほしかった。だから、ひれ伏して懇願したんです。あなただったら治せます。来て手を置いてあげてくださいって真剣に願ったんですね。皆さんね、そうやって主のもとに持って行ってお願いできる人がいますか？家族でも友人でも、ね、いいですけれども、あの人のために感謝って。そういう人がいたらある意味で幸せですね。いない人は主に求めてください。人間はね、人から愛されると嬉しいですけども、神様から愛されたら本当にほっとしますね。私の救われた教会の牧師がこう言いました。ね、誰かの有名な方の言葉なんですけど、人は愛されて安息し、愛して満足するって。人間は神について作られているのでね、神様の愛を受けるとほっとしてね、やっと初めて安息するんです。心の底から。だから生きていけるんですね。でも、人を愛するときにね、本当の意味で人はね、喜びを体験できるんです。神に似せて作られてるから。受けるとき嬉しいけどね、与えたときもっと嬉しいはずなんです。本来の人間は。ね、そうなんですね。で、このお父さんはですね、娘のために父のところに来たんです。そして、お願いですからってこう言ったんですね。第一礼拝に、シーバ牧師のお嬢さんたちが来ておられました。まあ、今週テストなので来ておられたんでしょうけど、大事にね。で、シーバ牧師はですね、昔は迫害者だったんです。奥様は熱心なクリスチャンだったんです。迫害者だ。で、彼は、ある時ですね、お嬢さんがですね、 どうなったかというと、ね、車で引かれちゃったんですね。で、これは、大分にいたんです。大分の7時のニュースに出ました。大分の7時のニュースに出たんで、大分だけじゃなくて、なんとそのニュースは宮台県にまで出てました。だから、ローカルのニュースじゃなくて、他の県にも出るようなニュースで出たから、7時の結構大きなニュースで出たんですね。それぐらい大きな事故だった。即死ではなかったんですね。だから今生きてるんですけども、まずもう危ないと言われるニュース。だからテレビに出た。引かれちゃったんですね。で、ご主人に連絡を取ったけど、ちょっとその時連絡が取れなかった、なかなか。で、ご主人は宮崎だったと思う。鹿児島だったかもしれないけど、おそらく宮崎だったと思う。出張してた。そしてホテルに帰って、ね、ちょっとね、テレビをつけたんですよ。ニュース見ようと思って。そしたら、ね、シーバーマユナちゃんとか言って出てくるんで、は?って言ったら、自分の娘なんですよ。びっくりしたんですね。自分の娘が7時のニュースで、事故でシーの、危ないって言って、びっくりしてですね、宮崎から、大分までですね、高速は当時通っておりませんので、そういう、高速通ると大回りになりますし、下道通っても遠いんですね。5、6時間かかります、これは、普通。そこをなんと2時間半でぶっ飛ばして帰ってきたそうですね。そして、もう、病院に来た。先生が、怒ったそうですね。何が今までしてたんだって言ってね。でも、それはまあ、わからなかった。連絡つかなかったんで帰ってきた。そしたらな、そしたらね、もう、今晩が山で、おそらくもう危ない、もう無理だって言われたの、先生はですね。ね、やるべきことはするかって。その時ですね、奥さん、ね、クリスチャンですね、迫害された奥さん、言ったんだ。神様に感謝をして、神に祈れば治るからって言ったんだ。でもご主人その時ちょっと固くなってですね、一緒には祈らないってそうです。でもおそらく陰で祈ってたと思うな。で、奥さんは、向井牧師ご夫妻と共に、お姉ちゃんの愛理ちゃんと、まだその頃幼かったんですけども、一緒にですね、一晩、ずっと祈ったんです。神様、この事故を感謝します。あなたなら治せます。妹の真夜中、娘の真夜中、帰ってくださいって、牧師も夫妻も一緒に一晩、その病室のその集中治療室の前でずっと感謝をしながら、感謝をして癒しを求めて、感謝をして求めた、一晩感謝しながら癒しを求めたんですね。そしてご主人は呆然としたそうですけど、私はおそらく心ではね、祈ってたんじゃないかと思うね。でね、明け方ね、先生が出てきてね、なんとか持ちましたって。でもまだ、ね、ちゃんと心配ですからって言ったら、なんと出てきたその日にね、おかゆを食べちゃったんです。そしてその次の日ね、ベッドの上で飛び跳ねたんです。あれはね、奇跡です。起こり得ないことが起こったんですね。で、今はね、薬剤師さんになりたいそうですけれども、奇跡起こって元気で今日も大事に並んできておられましたね。本人は覚えていません。当然です。小さくて。そんな時ですよね。で、その後ね、ご主人はびっくりしたんですね。そして、家の近くの公園でね、娘さんと一緒にちょっと遊びに行ったそうですね。その時娘さんが、上のお姉ちゃんね、愛理ちゃんが喧嘩をしながらね、お父さんの方で一緒やってたんですね。お父さん、神様って本当にいるよって言ったそうです。その言葉が心にビーンと響いてきたんですって。そっから神様を求め始めたんですよね。主のもとに行くときに神様は癒してくださるんです。本人は祈りようがないでしょ、幼くて。で、お父さんもですね、せっかく飛んできたのに、まだそこのゲストも死んでなかったからね、ちょっとそこまでいなかったみたいです。でもね、牧師たちは、それからお母さんとお姉ちゃん祈ったときにね、奇跡が起こったんですね。これは特別なことではありません。さっきここで賛美しておられた兄弟、最近司会をしてくれませんが、きっとそのうち復活してくださるでしょう。酒井兄弟もですね、さっきここでこうやって賛美してた、こういうふうに賛美してた人がいますね。彼が生まれた時にですね、ハンディを持っていたわけですよね。そして、2ヶ月経って手術だったんです。横断が出て、胆管が詰まっていたんで、胆道閉鎖症か、胆管が詰まってるかないか、どっちかだって手術になったんですね。そして、2ヶ月経って手術で下手をしたら亡くなるってことで2時間半説明を受けて、もし手術中事故が起こってもお医者さんに責任は取りませんっていう書類にサインさせられて手術になったわけです。超忙しいお父さんですけれども、手術の日は休みを取ったのかなんかですかね、甘えの晩ですかね。そして徹夜でご主人は祈ったんです。まだ信じていなかったイエスキリストに、まだ信じてなかったイエスキリストに徹夜で祈ったんですよね。神様、どうか息子を憐んでくださいって。この場合息子ですけどね。何が起こったかって、5時間かかるはずの手術が1時間ちょっとで終わって、胆管はあったんです。詰まってなかったんです。これは奇跡です。 今でもね、兄弟は明かしされておきますよね。奇跡だって、兄弟が死んでますね。教会中が祈りましたよ。クリスチャンのお母さんも真剣に祈りましたよ。みんなで本当に祈りましたよ。よく覚えております。しかし、お父さんもまだ死んでなかったイエス・キリストに真剣に祈ったんですね。その時神様では伸びてきたんです。皆さんね、本人がいけないことがあるんです。本人が求めれないこともあるんです。その時に誰かがその人のためにキリストのところに来れば、神様は手を伸ばし始められるのです。ある場合はすぐです。ある場合はあえて時間がかかります。この時もヤイロさんね、イエス様一言言えばその瞬間治るんですけど、イエス様、じゃあ行ってあげようと言って行こうとされたんです。ね。で、行こうとされたらどうなったかというと、ここでね、12年長血患った女が後ろからそっと触ってきたんです。別に妨害したわけじゃありません。紛れてきたからね。で、この話を詳しくすると時間がかかってしまいますから、さらっと行きますけど、12年長血患ってた婦人病の女の人はね、後ろからそっと触るんですね。着物に触れば治ると信じた。で、日本語の訳悪いんですよ。これね、ちょっとだけね、見ておきますけどね。日本語の訳が悪いんですね、この聖書の訳はね。28節ね。その前から言いますね。この女の人は、長血を患ってたんだけども、たくさんのお医者さんにかかったんだけども、ダメで、ひどい目に遭わされて、もう全部持ち物を失って、何もかもなくなった。で、悪くなる一方だった。ところが、27節。彼女はイエスのことを耳にして、聞いて、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできれば、きっと治ると、この後、考えていたって書いてある。でもこれは星印がついていて、中を見ると直訳は言っていたと書いてある。言っていたと。声に出して言っていたと。こっちの訳がいいんです。考えていたってのは日本の訳なんです。日本の教会を象徴してる。考えるんです、日本の教会って。皆さん知ってます？世界で言われていること。韓国の教会は祈る教会。台湾の教会は賛美する教会。日本の教会は考える教会って言われてるんです。これは皮肉なんですよ。ね、考えてたんじゃないんです。きっと触れば治ると声に出して告白してた、言ってた。どういう心でそう思ってたから。思ってるのは信じてたんです。イエス様だったら治してくれる。イエス様の衣に触ればきっと治るって思ってるから口から出た。きっと触ったら治る。きっと触ったら治るって。そう思っていたので、それを言ってたんです。そうかな、どうかなってこう考えていたんじゃないんです。信じてたのです。そしてそれが言葉に出てたのです。皆さん面白いですね。声に出るってのはね、思ってることを考えてるっていうか、信じてることは言葉に出てくるんですね。だからルツマイさん面白いこと言ってました。カンボジアのルツマイさんね、日本語の賛美を一生懸命教えるんですって、カンボジアの子に。覚えない、なかなか。だからルツマイさんが好きで賛美してる歌があるんですね。ね、鼻歌に日本語の歌をね。すると教えてないのに子供は覚えちゃうって。よーくわかります。子供はね、言ってる声は聞くんですね。心からこう出てくる言葉にはね。皆さんね、思ってることは声から出る、口から出るんですね。で、この人はね、触れば治るって信じてたんです。イエス様だったら、でもこれ素晴らしいと思いませんか？たくさんお金かけて、いろんなお医者さんにかかってダメだったんです。逆に悪くなってしまったんです。人間的な努力は全部やったんです。もうお金も使い果たしたんです。ダメだったんです。だけど、イエス様の話を聞いたとき、この人だったら治してくれる。もう持っていくお金はない。何にもない。でもこの人だったら、そっと後ろから衣に触っただけでも治してくれるって、彼女は信じて期待したんです。そして群衆に紛れてそっとやってきたんですね。そしたら触った瞬間に癒されちゃった。イエス様の方から力がぐわーっと流れてきて、主から流れてきたわけですね。こういう奇跡が起こったんです。それでね、今日はここ詳しくも話しません。時間がありませんので、治っちゃったんで、皆さんいいですか？今日、教会に来られましたね。皆さん、期待してます。暑くてごめんなさい。今度からクーラー入れますから。ね。暑くてごめんなさい。でも風は爽やかです。ね。期待してます。教会にはキリストが満ちていると聖書にはっきり書いてあるんです。キリストが満ちているんです。そのキリストは、あなたの傍らにおられて、あなたのうちに住んでおられて、今日のこの礼拝の中で、きっと私に語ってくれる、きっと私に触れてくれる、あの人を連れてこれなかったけども、私がここで神様に祈るなら、きっとあの人にこの時触れてくれるって、期待してますか？そう思ってますか？そうやって言ってますか？この女の人は信じてたん。言ってたん。衣に触ったらきっと治る、きっと治る、そう思ってそのところに来たん。今日この教会にキリストが満ちている。平和会館であろうと、原爆資料館であろうと、ビッグエンドであろうと、街道であろうと、建物が教会じゃない。エクレシアってのは呼び集められた者たちが教会なの。本当にキリストを愛して礼拝する場所に、 キリストは満ちてる。溢れてる。もしあなたが今日、きっとキリストが何かしてくださるって期待してるなら、神様はあなたに触れてくださる。神様はあなたに働いてくださる。あなたが期待する人に望んでくださるんですね。もちろんね、賛美で触れる時があるでしょう。メッセージで語る時があるでしょう。全部なんか今日はピタッと来なかったっていう人、堂々と期待してください。それを超えて神は働いておられます。昔ね、私は進学生だった時にですね、私実家大阪なんですね。東京で進学生でした。大阪に久しぶりに帰りました。父が言うんですね。まあ、ここにいますけど、父がね、まこと、ね、夜ね、みんなで一緒に祈るだけですね。お祈りしてね。で、こうね、お祈りしたんですね。で、お祈り終わったね、まあ、聖書もですね、読んだんですね。そしたら、まこと、お前進学生やろ。はい、説教しなさいって。あ、できないですね。はい、とは言って説教したんですね。説教しました。ね、パッと、3つぐらいのポイントです。パッパッパッと、10分か15分ぐらいね。父がえらい感動してくれるんですね。あ、こんな感動してくれてよかったと思って、喜んでたん。そしたら父がね、聖書を見ながら言うんです。私が読んだ聖書の箇所でね。まこと見てみろとか言ってですね。私が説教を全くしなかったポイントで感動してるんです。言ってることがあります。私はそこからパッパッパッって3つぐらいで簡単にメッセージをしたんで、えらい感動してくれたから喜んでたら、私が語らなかったポイントで、御言葉を通して語られてえらく感動してたんです。私、はぁって思ったんですけども、その時ね、主に言われたんですね。私が働くんですよって。ね、父はすごくね、私のメッセージを聞くときはすごく低いね、子供のメッセージだけど、子供と思わないで神様の歌と思って聞いてくれますから、いつも姿勢はいいですが、その時は多くの学びがあったんですよね。神が語られるんだなって。何ですか。もちろんメッセージがあなたにピタッと合う時もあるでしょう。でもね、そうでなかったとしても神はあなたに語ってこられるんです。この時後ろからそっと衣に触っただけなんです。誰も気づかなかった。でも触った瞬間、イエス様から力がこの人に流れていったんです。瞬時に癒されました。さっき話したお父さんは誰も知らなかった。お父さんが真剣に神に叫んでるって。神は知っておられた。教会のようにお母さんのようにみんなありました。でも私はね、お父さんの切実な叫びが神の手を動かした一番大きなポイントだと思っています。わかりますか。信じて期待する人がいるとね、神は働くんですよ。でこの時ね、触れられていらっしゃった。そしたらね、面白いんですね。30節ね、29節、するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。治っちゃった。10年治らなかったのに。イエスもすぐに自分の力外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の肝に触ったと聞いたわけです。すると31節、弟子たちイエス様に言います。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になって、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。で、そしたらイエス様は、触った人をこうね、探そうとしてこう見ましたと。どういうことかって言ったら、群衆いっぱいでね、この人そっと触ったら力が出てきた。その瞬間、イエス様さっと振り向いて、誰が触ったんだって言ったの。弟子が言ったんですよ。イエス様、こんないっぱい人いるんですから、誰か触りますよって。ほんと誰が触ったって言ったって分かんないですよって。ということは、たくさんの人が触ったんです。でも癒されたのはこの長血を患った女だけだったんです。どうしてですか？この女だけが治りたいと思ったんです。この女だけが触ったら治ると信じてたんです。信じて期待してたこの人は癒されたんです。あ、そうね。で、イエス様に見た。で、みんなはね、いや、悪いって言ったの。でも、イエス様、いや、本当だって。ここで素晴らしいのは、イエス様はね、あなただろうなんて言ってない。本人が自分から言うのを待ってくださったんですね。で、この人はね、恐る恐る出て行って言うんですよね。ね。で、こう書いてありますよね。イエスの前に、女は恐れをののき自分の身に起こったことを知り、35節、3節ね。ひれ伏して、イエスの前でひれ伏して、イエスに信じたますとこの口を開けたと。10年間ね、婦人病だったんです。ね。いろんなお医者さんにかかったけどダメだったんです。悪くなりっぽだったんです。でもきっとあなたのことを聞いて、あなただったらきっと良かったら治ると思って、人混みに紛れて触ったんです。その瞬間治りました。ありがとうございました。ってこう、ひれ伏したんですよね。イエス様から力が流れていったんです。治したのはイエス・キリストなんです。で、皆さん、この後のイエス様の言葉はね、本当に主の愛を表しています。こう言われました。するとイエス様はこの人にこう言ったんですね。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にからず健やかでいなさい。この治したって言葉は救われたって意味です。救いの中には病気の癒しが入ってますから、皆さん、病気の癒しを大胆に求めてください。救いって言葉の中に病気の癒しが含まれますから、ヘブル語では。ですね。娘よってまで言ったんです。で、皆さん、娘ってね、可愛いんですね。 イサヤ教会の小渕牧師というんですね。で、この人はですね、ヨコちゃんって今大学ね、長大の今、1年生かな。1年生ですよね。ね、子がいますけれども、でその子がまだね、小さかったから、本当に幼かった頃ね、小渕牧師のお家で家庭集会をよくしました。ね、絵が見に上がったんですけども。で、みんなで行ってね、一緒に食事をしたりして楽しい時を過ごすんですね。で、一通り終わったらね、ある時突然ですね、小渕牧師がね、超機嫌良くなってなんか言ってるんですね。ヨコちゃんね、こう小さいヨコちゃんに向かってね、ヨコ目に入れ目に入れ目に入れとか言ってね、こうやって目に入れ目に入れとか言って言うんですよね。だから、何言ってんのかって最後に終わらなかったの。で、しばらく経って分かりましたね。目に入れても痛くないっていうことを言いたかったんです。なんか、小渕牧師のことを知ってる方は私が言ってる話はよくわかります。もう本当に、で今年もね、ヨコちゃんがルミネルってチームでね、2位になったシヤングでね、もう今年は絶対白馬に行かれます。何を差し置いても。一人娘はね、可愛いわけですね。目に入れても痛くないぐらい。私4人いますけど、4人だったら、可愛さが4分の1なかったら、そこでは絶対にありません。一人一人がかけがえのない娘ですね。変わりはないんです。で、娘よっていうのはね、特別な言葉ですよ、これは。娘よって。おそらくこれは婦人病だから、どんな若くても20代後半、おそらく40代ぐらいじゃないかと思うんですね。でもね、娘よってイエス様言われたんです。イエス様に娘よって、神の娘だよって。あなたは娘だよって、娘のように愛してるよって言われたんです。これは本当に嬉しかったと思いますよ。そして、面白いのはね、私が治してあげたいと言ってない。あなたの信仰があなたを治したんだよって。あなたが期待して私のところに来たよねって。その信仰が治したんだよって。これね。で、今日皆さん主は語られます。まあ娘も息子もいるでしょうけどね。娘は息子はあなたの信仰あなたを治したんだって。期待されてますか？ね、日曜日礼拝来るとき期待してきてください。あと、献金するときも。期待して献金すると祝福されるんですね。献金するときですね、ちょっと脱線しますけどね、期待しながらね、これ、ね、あ、きっと神様どんなに祝福してくれるのかなって、ね、今日は神様、ちょっと、ね、たまには、ちょっと大きいこと言いましょうかね。今日は神様、昔は聖徳太子言ったけど、今何だったっけ、今一万円札は誰だっけ、え、あ、福田幸って言うか、福田吉すみません。あんまり馴染みがないから。すみませんね。福田吉でしたね。昔は知ってんの。千円札伊藤博文で、一万円札で聖徳太子だったんです。すみませんね。古い話で。今は福田吉ですね。ね、神様今日は、頑張りました。福田吉です。この後どんな祝福してくださるんですかってこう、期待して献金する人と、ね、千円札は誰だって言ったっけ、ええ、大きい声で言って。あ、野口秀夫。野口秀夫です。はぁ、コインじゃなくて野口秀夫、これあったらな、昼ご飯な、はぁ、ランチが食べれるのにな、はぁ、また1000円なくなった、さようならっていう研究する人と、たとえ1万円札でもね、喜びながらね、どんな風に神様を増やしてくれるんだろうって思う人と、どっち祝福されるか知ってます？喜んで下げる人なんです。十一献金ね、神様、感謝しますって喜んで捧げる人はね、100% 神に守られます。約束だから。でもね、惜しみながらする人なんです。はぁ、これがあったらな、例えば私だったらね、これがあったらな、子供の学費に使えるなとかね、ね、ちょっとあまりも具体的できすぎですけどね、そういうことですよ、わかりやすく言えば。そうやって捧げる人とね、全然違うんです、これ。距離が来てる人ね。日曜日の朝だもんな。行かないと、キハナ牧師になんか後で言われるかな。と思って来てる人とね、神様、日曜日の朝、ちょっと今日はきついけど、きつい時に行ったらどんな祝福が来るのかな。こういう時ほど神の祝福があるからな。ってこう、期待して教会を来てる人とね、違うんです。何が違うかわかりますか？神様、お金を求めてるんじゃありません。何かを求めてるんじゃありません。あなたの心と信仰を求めてるんです。きっと神様は祝福してくれるって。神様あなたが大好きだから、あなたを愛してるから、喜んで捧げます、喜んで礼拝しますっていう、その心と信仰を通して、神は働かれるんです。わかりますか？ここが鍵なんです。で、この12年長寿を患った女の人は、イエス様に触れば治るって、散々お金をかけても、お医者さんに行っても、何をしてもらわなくて、悪くなる一方だったのに、イエス様には、それでも期待したん。この方だったらきっと治るって、この方だったら治してくれるって、 衣に触りさえすればいいって、とても前に行って直してくださいなんて厚かましくて言えない。でも衣に触りさえすれば治るって、礼拝に来さえすれば、ギリンダの中にさえ入りさえすれば、イエス様はきっと治してくれるって信じてる人には癒しはやってくる。何ですか。聖書の言葉は2000年前も今も、いや創世記が作られたもっと昔から命を持って変わってないんです。神様は神の言葉を違えることはできない方なんです。あれ、ね、期待してね、信じてね、集まってほしいですね。その時にね、主は働くんですね。で、ね、そういったあなたの信仰をあなたは治したんだよ。そして安心して帰りなさい。病気から救われなさいって、さらっと書いてますけどね、病気になった人はわかるんですね。治るでしょう。また再発しないかなって、長ければ長いほど思ったりするんです。がんが癒されても転移しないかなって恐れが来るんです。イエス様はね、安心して帰りなさいって、家に戻って行っていいよって、そしてしかも病気から救われなさいってのはね、これから将来ずっともう病気はあなたを襲わない、安心して帰れって、もう二度と病気から救われなさいって、今治しただけじゃなくてこの将来に向かって約束の言葉を与えた。この女の人きっとね、人生の中で何回も思い出したでしょう。あの時イエス様言ってくれたなって、あの時イエス様言ってくれたなって、その言葉がこの人の生涯を支えたことでしょう。私結婚するとき与えた言葉がある。何歳来るとき与えた言葉がある。あなた方は私を選んだのではありませんっていう言葉です。ヨハネの15章16節。その言葉が何度も何度も何度も、私が長崎で22年間かな。結婚して23年間。この言葉が私を何度も支えました。わかるでしょう。言葉が支えるんです。この言葉はね、この女の人にとってね、単にこの時だけじゃない。生涯支えたでしょう。主がくださる言葉っていうのはね、そういう力があるんですね。そして、ね、こういったん。ね、そしてすごい感動的でしょう。わーってこう感動的だったん。ね。で、ああ、よかったなと思って、この街道管理者もですね、おそらく女の人は12年って言ったから、自分の娘12歳ですから、あ、12、これはいい、ね、なんか、いいなと思ってね、これならうちの娘もと思ったと思ったら、ちょうどその時に、やってきたんですよ。街道管理者の家から。35節、イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を渡らすことがありましょうって。何かというとですね、もう亡くなっちゃいました。って言ったんですね。ってことはどういうことだったら、せっかく信じてイエス様に来てもらったのに死んじゃったん。おしまいじゃないですか。できっとね、私思うんですね。ああ、こんなところで時間取られたからって、もしかしたら思ったかもしれないと思うんですよ。ちょっと人間っていいかもしれませんけど、やっぱり、ああ、すぐ行ってたら間に合ったのに死んじゃったって思ったかもしれないと思うんですよ。で、皆さんの人生にもそういうようなことね、こんなことがなければうまくいったのに、ああ、なんでこうやって、ね、せっかくイエス様に乗ってたのに、なんでもうって思いたくなることが、起こることがあるし、今もし怒ってる人がいたら、いいですか？この時イエス様は何て言われたかというと、死んじゃった、もういいです、もう来てもらっても仕方がないですって言った時に、36節、イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者がいたってヤイロに言ったんです。恐れないで、ただ信じていなさいって。娘は亡くなったのかって、大丈夫だって、恐れないでただ信じていろって言ったんです。心配することはないって、大丈夫だって。ですが、死んだら終わりなんですよ、お父さんの考えでは。でも大丈夫だって言ったんです。皆さん、あなたの考えでもうダメだって思った人いません？大丈夫です。イエス・キリストはそこから奇跡を始められます。恐れないで、ただ信じていなさいって言われたんですね。そしてね、その後ね、ヤイロさんと一緒にですね、家まで行かれましたね。ヤコブとペテロとヤコブとヨハネを連れて、そしたらですね、家に着いたらですね、みんなが取り乱して泣いてるんです。本当に悲しんで泣いてる人と、泣き女っていう仕事にしてた人がいたんですけどもね、その両方いたでしょう。弟子さんは全部追い出した。そしてね、イエス様言ったん、いや、なんで飛び出してんだ、泣いてるんだと、死んだんじゃない、眠ってるんだって言ったんで、本当は死んだんですよ、でも眠ってるんだって言ったんです。つまりいなかったらこれから起こすってことにするんですね。でみんな笑ったんで、あだ笑ったって書いてます。バカじゃないかって、何が眠ってて死んだんじゃないかってね。ところが弟子様はそうやってあだ笑った人は全部追い出しました。そして本当にこの娘を愛しているお父さんとお母さんと、イエス様の側近の弟子だったペテロとヤコブとヨハネだけを連れて入っていかれたんです。そして、タリタクミって、これは起きなさいって意味です。 娘を置きなさいって言うんですね。タリタはクミ、ね、少女はあなたに置きなさいって意味ですけども、タリタはクミって言われた。少女はあなたに置きなさい、イエス様がそう言われた瞬間、この娘は起き上がったんです。死のところから起き上がった。そしてね、その後お父さんお母さんに返されたんですね。で、みんなびっくりしたって書いてますよね。すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常に驚きに包まれた。で、この後の言葉、イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、どうしてかというと、この時は、ね、あんまり、そうなると、ますます迫害して、神の時の前にこう捕まってはいけないからですけども、まあ、言うなって言ったんですね。ただその後、さらに、少女に食事をさせるように言われたと。で、最後にこれで終わりますが、神様の、イエス様の愛の大きさを感じるんですね。こうね、生き返ってきた娘にね、お母さんに言うんですよね。お母さんお父さんにね、食事をさせてあげなさいって。病気でずっと寝ていて死んじゃってたからお腹減ってる。食事をさせてあげなさいって。で、私、まあ大阪生まれだからですかね、食べ物にこだわってるからでしょうか。なんか、こういう時にね、わーっていうの興奮してる時にね、生き返ってきた娘を見て、お母さんからね、食事をさせてあげなさいって、さりげなく言ってる。本当にこの子のことを思いやってるわけですよね。イエス様ってのはね、こういう愛の方なのです。もし今、あなたのその娘さん、この人にとっては、ヤイロにとっては娘ですけど、願っていたことが、はぁーってなった人を恐れないでただ死にてください。キリストがやって来られたら、死んでいた娘も、タリタクミってキリストが言葉を語られたら、生き返ってきます。イエス様は奇跡をなさることもできない方なのです。で、この方にできないことはありません。でこの方のところに来るときに奇跡が起こるんです。この方にはおできになるんですね。そのことをね、どうぞ皆さん覚えてほしいと思います。長血を患ってどんな自分で行きました。この娘は自分で来れなかったけど、お父さんがやってきました。どうぞね、そのことを覚えてほしいと思います。で、皆さん、自分のために来た人もいると思いますけれども、一つお願いがあってですね、皆さんの前にちょっと目を向けてくだされば、実は苦しんでいたんでる人いっぱいいるんですね。どうぞそういう人をね、誘ってあげてくださって、本人が来なかったらその人のために死の前に出てきてください。奇跡は起こります。さっき司会をされた方の職場で、今回仕事場でですね、上司の方がちょっと何かあってお話してきて、話をしているうちにイエス様の話になって、話をしているうちに証になって、上司が言われたそうです。その職場の真っ只中で、今ここで祈ってもらえないかって。だから上司に手を置いて祈って、そうですね、でびっくりしてました。そんなこと今までなかったって言ってね、時は変わってるんですね。海外ではよく聞きますけど、日本ではめったに言うことありません。で、驚いておられました。私はこれは神のメッセージだと思います。たくさんの方が傷んでいます。自分のことで問題で苦しんでいる方ですね。それをもちろん主に祈りましょう。でもクリスチャンってね、与えると受けるのです。クリスチャンってね、自分のために苦しんでる間はね、解決しても2、3年経ったらまた同じ問題で苦しんでる人が多いんです。与え始めるとね、どんどんどんどん祝福されていくんです。自分のためにもちろん祈りましょう。でも誰かのために祈って、誰かのために労働してほしいんですね。で、その時に神の与えが進むってことをね、ただ覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、言葉ありがとうございます。暑い中でしたけれども、あなたが冷たい風を吹かしてくださって感謝をいたします。今日は御言葉そのものを話させていただきました。御言葉には力があります。あなたが足りた組と言われたら、死んでいた娘が生き返りました。この女の人がイエス様の衣に触ったら、主は力を解き放たれました。神様、今日も同じイエス様がここにおられます。同じように一人一人の願いに聞いて、一人一人の求めに応えて、その方に触れ、その方が今願っている方に、その方が今どこにいたとしても触れてください。体を癒し、心を癒し、霊を解放し、神様の奇跡を、印と不思議を、豊かな祝福を表してください。私たちをあなたに期待いたします。今、イエス様のもとにですね、行きたいと思いますが、短く悔い改めの祈りをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかと。今素直に具体的にあなたの願いと求めを主の前に出してください。じゃあその願いと求めに聞いてくださいます。イエス様、 ご自分のことを、あるいは家族友人のことを祈られたと思います。その今あなたの前に出してこの願いと求めにあなたは答えて、癒しを行い、奇跡を行い、解放を行ってください。イエス・キリストの名によって命ずる、癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる、癌細胞、癌をイエス様って命ずる、その人の力消えてなくなれ。イエス・キリストの名によって命ずる、気管支、肺、心臓、喉、そこにある痛み、そこにある問題、イエス様って命ずる、癒されよ。水道、肝臓、腎臓、イエス・キリストの名によって命ずる、癒されよ。腰と背中の痛み、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。躁うつ病、統合失調症、血管中多動性障害、思案分形症、不眠症、イエス様、心の病に触れてください。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、癒されよ、癒されよ。全く愛は恐れを締め出します。主の愛を添えてください。主の愛を添えてください。そしてその恐れから解放してください。イエス様によって、イエス様によって、癒されよ。自分の内側をすごく注意深くと言いましょうか、自分の人生を顧みて自分の内側をすごくチェックしている人がいます。あの時こう言ったから、あの時こうだったからって、自分の内側を見ることは悪いことではありません。でもあなたは自分の内側を見すぎています。あなたの内側にはあなたの理解できないことがたくさんあります。自分の内側を見て自分の分析をすることから解放されて、あなたは私に目を向けなさい。あなたのことを正しく知っているのは私である。あなたが見ている自分というのは正しい自分もありますが、サタンが惑わしている自分、罪にまみれてしまった自分もいます。あなたが私に目を向けて、私にあなたの心と目を向け始めるとき、私があなたに語る言葉がある。それが真実です。あなたはそれを全部受け取りきれません。とても自分はそんなんじゃないと思います。でもギデオンに勇士と語った私は、あなたにも語る言葉がある。あなたはその私の言葉を信じなさい。その時あなたの内側に新しい隠されていたあなたが現れてきます。過去にとらわれて自分を分析して縛られていてはいけません。私があなたに語る言葉があなたの本来の姿です。私はあなたを自由にします。私の言葉に触れなさい。私はあなたを解放しようと主は仰せられます。指の付け根が傷んでいる方は楽器を持って主を賛美してください。私はあなたを楽器を用いさせよう。偏頭痛、慢性的になる方、この方はですね、霊的な問題です。イエス様によって家計に働いている霊を完全に断ち切る。偏頭痛から解放してください。感謝します。周りがいろいろ問題が起こってきて、いつまでもかからないと思っている方がいらっしゃるんですけども、前ではなくて実はあなたが霊的な問題から解放されることにポイントがあります。時は来ました。恐れずにあなたは解放を求めなさい。権威のカバーの下で解放を求めなさい。それは単にあなたの解放にとどまらず、あなたの解放はあなたの家族の救いとなると主は仰せられます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。お知らせをお願いいたします。あと後片付けがしなきゃいけない方は後片付けに入ってくださって結構ですので、はい。
感謝いたします。それではお知らせをいたします。主報をお持ちの方は中ほどの方をお開きください。1番、本日礼拝後にミニストリー、また各クラスを行います。成長クラス、また、信頼会社クラス、礼拝準備クラス、また課長会が行われておりますので、ぜひご参加ください。また1時半から現地のクラスが行われます。教会の会堂の方で行われることとなりますので、よろしくお願いいたします。2番、7月4日のメイン礼拝はビッグエの第一会議室で10時半より行います。お間違いのないようにお越しください。3番、本日伊勢谷清原誠牧師は夜福岡で賜物の特訓とカリスマ聖会のご奉仕に行かれます。そのために夜は、今日は東京アンティフ教会の第7礼拝の方をオンライン礼拝で、合流いたします。4番、白馬キャンプの申し込みを受付しております。本キャンプが7月28日の水曜日から30日の金曜日までとなっております。5番、白馬へ長崎教会から貸し切りバスが出ます。行かれる方は申し込み金1000円を、お支払いいただき、お支払いいただいた順に座席が確保されるということです。で、バス代は45人以上が乗車された場合は往復1万2000円ぐらいになる予定となっております。お早めにお申し込みください。6番、7月9日から7月17日の日程でパトモステサロニケチームが使わされます。長崎教会からイザヤ牧師が使わされることになっておりますので、覚えてお祈りください。7番、神の島長崎教会のサマーキャンプが8月12日の木曜日から14日の土曜日の日程で行います。場所は諫早国立青少年自然の家となりますので、ぜひご参加ください。8番、今週伊沢清原誠牧師は28日、明日月曜日、筑豊で午前中に九州牧師会が行われ、そして知事から平牧師の昇天記念盛会が行われます。また29日の火曜日の夜久留米、30日水曜日昼島原、夜諫早でご奉仕をされます。9番、日曜日感謝の戦式祷会が行われております。10番、御心の新街道へ引っ越せるようにお祈りください。11番、洗礼を希望される方は牧師までご連絡をお願いいたします。12番、家庭祈祷会の場所を募集しております。ご希望の方はお気軽にお申し出ください。最後にラジオの案内が出ておりますので、皆さんお聞きになっていただき、またパートナーとなってご支援していただければというふうに思います。以上です。
他に何かお知らせがありますか？よろしいですかね。あとですね、司法に書いてないんですけども、今度の日曜日ですね、朝の礼拝のことは書いてあるんですけども、夜はビッグ N でカリスマ聖会があります。6時からセミナーで、そして、6時半から正解があります。いつもより早いです。というのは9時には出なきゃいけないので、8時半にはもう8時15分には終わりますので、時間のある方はおいでください。夜は、朝は礼拝が10時半からありますけれども、夜はカリスマ正解が持たれますので、ぜひおいでになっていただければというふうに思います。ビッグ N の会議室でですね、持たれますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ、今日はこれで、礼拝を終わりたいというふうに思いますけれども、のぞみちゃんの妹さんですね、今日久しぶりにおいでになりました。感謝します。